それは代表として大学を開くための準備書の報告の理論形成の背景という内容でお願いいたします。
大学講師と言います。よろしくお願いします。20分という限られた時間ですので、多少お話になることを許します。興味半分で、のこのこと国民会に出かけていきたいと、おそらくそのために中国の対策を休憩するようになったことを今激しく後悔しております。貴重な機会を生かして何かしら新たな展望をつかめるかもしれないというふうに思ったんですが、結局この理論形成のイメージをなぞるというようにしかできなかったからです。もとより、この場で、今はきっとこう言いたかったはずだという方法を対応することは、自説を正当化するために不能を営業する、単なる協力主義の指示になりません。で他方、不能を言ったことだけを忠実に繰り返すというのも誠実な方法に実はもう一つの協力主義の指示からの人数があるということです。どのみち、協力主義から理論は無縁ではありえないのかもしれませんけれども、できるだけ、そうした罠にはまらないように、ここでは宇野理論形成の背景、つまり形成しても言えない面白い背景を探ることで、宇野理論の思想的な概念を、理念から浴び出してみようというふうに思うわけです。で、もちろん宇野理論の究極の高揚なり真髄などを私が展開できるようなそのもありません。しかし、単に、構造的に宇野理論の学説史を取り返しているわけでもなくて、私自身も、原理論と団体論との関係、あるいは、原理論と社会主義との関係、これは現在においていかに解釈されるべきなのかという問題意識、そのもとに、宇野理論の形成をたどり直そうとしているつもりではあります。で、しかし、そうしてなお、今日の報告がどっちつかずの結論に陥っているということを改めて確認するだけではありません。しかし考えてみると、そのどっちつかず、あるいは揺れているという展望すら極めて能的な態度のような機能するのです。でしかも宇野の場合、この揺れをそのまま資本主義の本質として掴んでいるという、そういうふうに思われてしまいます。以下この点を、何点かにわたって検討したいと思います。で、独断の承知の上であらかじめ定説に要点をかいつまんでいれば以下のようになるかもしれません。現状は資本主義の本質、あるいは、多様な現実と図る基準を提供すると言われることがあるけれども、これはいかなる意味を得るか。で、第一に、その原理論は、たとえ基準であるとしても、この基準は社会主義イデオロギーから完全には免れず、むしろそれを不可欠とするものではないか。で、第二に、またその基準は、不循環なし逆転する現実の歴史的変容からも完全には免れず、むしろそれを不可欠とするものではないか。第一の問題は、理論とイデオロギーの旬です。ただ、第二の問題は、論理と歴史との旬別にそれぞれ関わる問題ですが、それぞれはその旬別を必要としながらも、改めてその関係が探られなければならない。しかもそれは原理的な問題ではない。こうした問題に対する、暫定的な答えとしてですね、第一に、社会主義イデオロギーは原理の内容に混入してはならないが、原理の条件として、つまり今の言う消去作用として、常に対象内容を浮遊状態にもたらすものでなければならない。つまり、経済学的認識の対象界を、限界づけるものに、視点を向けるために、認識目的を設定するという関東的な理念は現実においても尊重されている。第二に、循環傾向が逆転するという意味での移行の伝承法は、循環の伝承法と区別しながらも、両者の関係が原理の中で再構されなければならない。つまり、法則定律の科学と個性比率の科学の瞬別になぞられて、原理と段階で瞬別する新感覚的な区別主義は採用されている。これは2つの意味することは、同じく新感覚でも、宇野のウェーバー批判と宇野の相対値の評価を区別するということも意味しているかもしれません。つまり、新感覚に当てがわれる関連論っていう言葉は、通常否定的なコノテーションを持ちますが、その言語はリアリズムでありまして、これは当時の文脈においては理想主義という構成的なインプリケーションを持っていたらしいんです。それはともかく以下、できるだけ時系列に沿って、この戦前における宇野理論形成の背景を検討してみたいと思います。で、そもそも宇野理論の答えは日本社会主義論争にあります。で、この論争自体を批判しているのは、鉱山法のように日本社会主義の特殊性を日本固有の伝統に還元するわけでもなくて、かといって、論文派のように普遍的な資本の原理に拡散させたわけでもない。 まあ、それを、まあ、世界資本主義における後進国に雇用の発展として、まあ、ハードルしたわけでした。しかし、まあ、こうして日本資本主義を世界史的な文脈において理解する方法とは別に、これはなぜ純粋資本主義という、まあ、理論的な仮想体を改めて構想しなければならなかったのでしょうか。あるいは、資本主義の純粋な過程が現実に存在したことに根ざして純粋資本主義を想定したわけではなくて、その過程が完成する、かえって逆転することを心得るがゆえに純粋資本主義という仮想体を想定したのです。これはどういうことでしょうか。まあ、そんなことは問題にもならない。それはまあ帝国主義団体の変容、あるいは、多様化に直面して、それを図る理論的基準、あるいは本質を捉える要請が、マルクスの時代以上に必要になったと感じられます。だからこそ、まあ純粋化傾向が逆転するという、意向の重要性を十分に認識しながらも、これを、段階論に委ねて、まあ、あるいは言論の前提に過ぎないというふうに認識して、まあ、言論の中では、この字を反映させなかった。むしろ言論は純粋資本主義の運動法則を純粋に解明するということに徹するんだと。で、まあ、確かに、そう言って済ますことができるのかもしれません。つまり、段階論の課題と原理論の課題をすっぱり分けることこそが純粋資本主義の心であるというわけです。まあ、こういったからといって、その原理と段階を合体させるべきだなんていうことを言おうとしているわけではないのです。分けてなお、逆転ないし、法を力しめるロジックが、まあ、段階論で担いきれない問題として残るのであって、これを考えるのはやはり原理的な問題じゃないのかというふうに思います。例えば、その、宇野の純粋資本主義を貫く方法に、方法の模写っていう考えがあるんですが、これは通常、まあ、商品経済の無政府性を無政府性自身によって調整する。まあ、資本の経済的な独立する。つまり、行き過ぎを入れつつ、これを当事者自身が写真をする。この工程を、分析者が模写する方法として、理解されます。でしかし、宇野はこの方法の模写を、現実の純粋化傾向に即して、分析者が、旧社会の残滓を除去するという、まあ、こういう意味でも、用いています。まあ、つまり、価値法則では、その拡覧的要因の写真だけではなくて、拡覧的要因を入れることを方法の写の要と考えているように、純粋資本主義の想定においては、純粋化傾向のみを、引き出している。しかし、この方法で、方法を模写するのは、逆転をも模写しなければならないわけです。純粋化傾向を引き伸ばすっていう引き伸ばしの作業は現実的な抽象ではなくて、そこが逸脱した明らかに主観的な抽象だと思います。逆転という現実過程に、まあ、背いて、いるわけです。でしかも、その純粋化から逆転への、まあ、移行をもたらす、この要因のロジカルな解明がこの段階論で担保されるわけでもない。それは、まあ、タイプ論なわけです。そうすると、この移行のロジックは、もし原理論が二連系でないとするならば、やはり、原理論で解明されることはないものではないでしょうか。まあ、拡大的要因を入れつつ、これを除去するっていう、この方向性は、価値法則の解明として純粋資本主義のこの中枢に確保されるわけだけれども、拡大的要因が除去されようとするにもかかわらず、除去されきらないっていう、こっちの方向性は、純粋資本主義を力しめる論拠ではあっても、まあ、それは、まあ、理論の内部で分析の対象に据えられることはない。これはやはり分析者の地位ではないでしょうか。で逆に、方法の模写が探知する2つの意味を、その純粋資本主義の中に2つながらに見出していく、あるいは少なくとも両者の関係をつけるということが必要だと思います。でそう考えると、原理論には、この段階を対して現状分析に向かうときの基準、というだけではない、普遍的な資本の原理そのものにその矛盾の適しという課題が同時に付加されていたようにも思われるんです。でつまりその日本資本主義論争 の, その批判を通じて、日本を歴史的に貫く固有の実態がその疑問視されたんだとするならば、純粋資本主義論は同時にオリジナルとしての西洋資本主義そのものの正当性を疑うものじゃなければいけない。まあ、見方を変えれば、まあ、宇野の現状分析によって、初めて、この日本資本主義の二重構造、いわばその近代日本の二面性が論理的に解明されたわけです。でその二重性はまた、その後進国日本に固有のものではなくて、その普遍的な資本の原理そのものにも形を変えて見出しているものとは言えないでしょうか。もちろん、まあ、原理論の普遍性と、 それから西洋資本主義の格好つき変遷と容易に混同してはならないと思います。まあ、実は正直に申し上げて、その言論を普遍的なものとしてそのまま据え置くのか、あるいはそのグローバリズムを、新たなその過去の出発点として言論を新たに作り変えていく必要があるのか、私自身、今の段階ではよくわからないんです。で、関根先生がおっしゃるようにですね、その現在のグローバリズムがその資本主義の新たな段階を画するどころか、そのむしろまず資本主義の領長であるとするならば、その本来の資本主義とともにこの純粋資本主義自体も解体しつつあることになるわけですが、この純粋資本主義を定義し直す必要など全くなくなるというからです。で、またその新たにその言論を作ったとしてもですね、その言論自身が、マガゾル普遍性を損ね、たかだかそのグローバリズム段階の中核理論という地位に甘ける可能性も十分にあるからです。ただ、その一つ確実に言えることがあるとしたら、そうした原理論の普遍性が基準としての性格を一方ではその信じながら、他方でその正当性を常に疑うという作業こそが必要なのではないか。それが、その資本主義の認識の客観性と同時に、その否定性を認識するということではないかというふうに思うんです。でそこで以下、この普遍的な資本主義自体にその矛盾ということについて、不能に即してちょっと見ていきたいというふうに思います。で、そこでまず注目したいのは宇野のウェーバー批判です。で、宇野の団体論形成にはもちろん日本資本主義論者の批判が扱って大きいわけですけども、それ以上に、ウェーバーの政策批判、政策論批判、これが大きな動機を成しているということは、この経済政策の序論が非常に長いことで、それが主にウェーバーに向けられた批判であるということからも明らかです。で、またその経済政策論の理念史として、スピノザの一家の感情論から触発を受けたという事情があることは非常に有名です。で、これは一体どういうふうな意味を持つというのでしょうか。それはそのウェーバーの言うように、その資本の動向を離れて、政策目標の設定を自由に行うということはできない。むしろその資本の発展段階に応じて、この政策の手段も目的も設定される。つまり資本は常に国家と共にある。で、しかもどちらかが有利であるということはできない。で、このことを押さえた上で、宇野はその精神と身体との関係を政策と原理の関係になぞらえたんだろうというふうに思います。で、これは原理と団体がその同時に形成されたという理由を説明すると同時に、資本と国家が同時並行的であるということも意味していると思います。もちろんその原理論で国家を明示的に解くことはできませんけれども、かといって、言論の純粋性が団体論と切り離されてそれ自体として、用いられると、やはり純粋資本主義論は、理念形に対抗してしまうのではないか。その大塚さんとか丸山さんの近代化論がそのベーバーの主観的抽象によって近代化の性の側面だけに目を向けたのですならば、この段階は卑しくも有利との立場から現実的な中止を強調し、近代化の政府両面に注目した。もしそういうことが言えるとするならば、理念系の主体はやっぱりせっかくのウェーバー批判にも損なうことになるのではないかというふうに思います。で、ウェーバー批判との関係でさらに示唆的なのは、宇野がバロットを翻訳するに際して、やはりこれをウェーバーと対比している点です。で、バロットもまたその国家の形成と金融市場の形成がパラレルであるというふうに認識していると思います。どうにかするバロットはその国家形成の分析においては、利権君主制に対して純粋共和制をぶつけ、またその金融市場の分析においては中央銀行制に対して自由銀行制をぶつけるという、正直になって、国家ないし中央銀行の権威を相対化しようと、していると思います。で、こうした態度は、一見どっちつかずのように見えて、宇野が危機的な状況の中で、市場にも、あるいは国家にも組みしない、決然たる態度を取ったということを、象徴しているというふうに考えるのは、ちょっと研究深いに過ぎるかもしれない。で、しかし、少なくともその中央銀行制と自由銀行制の両論兵器が、その資本主義の矛盾の仕方にはこだわらない。宇野は、翻訳を通してそれを裏書きしたのではないか。バルトの政策的な裁量の主張自体は19世紀終了の景気循環 の、 その反復ではなくて、むしろ19世紀末の金融システムの変容を前提しているわけですから、政策や制度にかかるそうした問題は団体の問題だというふうに言って済ますことができるのかもしれません。 ただ、まあ、現状には全く関係ないなというふうに言って済ませることもまたできないように思います。で、以上はですね、純粋資本主義の質問の主に資本と国家の矛盾についての問題だったわけですが、まあ、他の矛盾もあると、まあ、例えば、もちろんその資本と労働との矛盾、つまり労働力商品化の無理ですが、それから、まあ、資本と資本との矛盾、つまり、公立産業資本間の競争ですが、さらにその資本と社会の矛盾、まあ、これいろんな側面がありますが、そしてあたり、まあ、産業資本と貸し付け資本との対立というふうに言い換えてもいいのかもしれません。まあ、ここで重要だと思われるのは、その宇野がそうしたその、数ある矛盾の重層的契機を強調して、その基礎的矛盾を労働力商品化の部位に、まあ、求めていながら、他方で、まあ、資金の商品化の矛盾、これこそが強行の直接のきっかけになりますというふうにしている点です。で、まあ、もちろんこれは個別産業資本と個別商業銀行の対立という原理内部の問題であって、まあ、中央銀行制度と、それから裁量的政策、まあ、これらの問題を、ここから引き出してくることは越権行為なのかもしれません。しかし、これを不問に付すこともまたその、まあ、理論的な禁欲を意味するところが、それはむしろ自由主義的な資料感を推認するということにさえなりかねないのではないかというふうに思います。その資本と社会、との間の矛盾、これをですね、宇野は資本の私的性格がもたらす絶対的な過剰と、それから社会的コントロールとの間の矛盾というふうに、まあ、表現したわけですが、まあ、同じような関係を商品と貨幣との関係にも見出しています。この点、戦後の資本業研究座談会で、宇野が価値形態論に、まあ、人間を導入したということは象徴的だと思います。つまり宇野は、そこで商品所有者の欲望を前景化して、使用価値への私的な欲望に備え入れられた自律的な経済人を見出して、そこから貨幣を導き出すような新興的な理論を開発する。まあ、例えば、メンガーのような。まあ、と同じようなことをやったわけではない。この点を、確かめておく必要があると思うんです。もちろんそれは、人間学的なマルツ主義、あるいは市民社会的なマルツ主義とも無縁なはずです。その時に宇野が強調したのは、その、まあ、資本主義に生きる人間が使用価値の欲望だけではなくて価値表現欲求を持つということ、まあ、両者の間で引き裂かれていると、いうことで、まあ、さらにそれが貨幣と資本まで持ち越されているということではなかったかというふうに思うわけです。で、その時に、まあ、資本50年の段階ですが、宇野はその企業にもですね、総額一郎の貨幣哲学を援護しています。で、企業がっていうのは、その総額一般にはそのウェーバーと並ぶリッケルとの偉大な弟子、あるいはつまりその新刊との哲学者と認識されているからです。でしかし、その私はですね、宇野がウェーバーを批判したこととは別に、まあ、相談影響は言葉の上ではともかく、案外大きかったのではないかというふうにも思うんです。で、まあ、宇野はその関連的な抽象によって純粋資本主義を立ち上げて、これを基準にして、まあ、資本主義を分析するクライテリアをそれに要求したという側面は確かにあるとは思いますが、しかしそれだけではない。まあその関東の重要な契機は、その非対象的な認識目的で。これを設定することによって、対象を把握するということが、その同時に対象の限界を浴び出し、対象を浮遊状態に落とし、その限界を超越しようという意味が同時になっていたという点だと思いますが、まあ、それは少なくともこの点を認識していたと思います。でその認識目的ないし、共同概念は、その相談の貨幣哲学の中では、この貨幣概念という概念にその見出されたけれども、まあ、後の文化哲学の中では、文化価値というものに見出されて、これがまあ品種を買うわけです。しかし、日本によっては、宇野もその社会主義イデオロギーのうちにです、ね、この認識目的を探ったとも、まあ、見れるわけです。まあ、その社会主義イデオロギーの商業作用というのを、私はそのように理解しています。さて、その私の今日の報告は、その宇野理論形成の偽面子を、探ることにあるわけですから、その理論的な結論があるわけでもないんですが、そのあえて結論らしいものをひねり出すとするならば、次のように言えるかもしれません。まあ、その循環の伝承法と技巧の伝承法、これは瞬別しながらも相互に関係が探られなければならない。その時、その2つの矛盾の結節点は、その労働力の商品化の矛盾であり、 資本家同士の内的な競争、これもさることながら、それは貨幣信用論的な矛盾にも求められるのではないか、まあ、より具体的には中央銀行原理と自由銀行原理と分かつ、まあ、準備金の矛盾、あるいは価値形態論、冒頭承認消費者の価値表現要求と市場価値要求との分別という、まあ、こうした点は資本性社会の矛盾を、いわば集約しているのではないか、まあ、労働力資本家の矛盾が資本と労働の矛盾を表し、内部競争の対立が資本と資本の間の矛盾を表すとするから、まあ、これは非常に雑把な言い方ですが、家庭信用論的な今の矛盾というのは、資本と社会の間の矛盾を表しているということもできるのではないでしょうか。以上です。
どうもありがとうございました。この時間を守っていただきまして、30秒落としていただきます。ありがとうございます。